戦後日本の腐敗、バカの壁から考える
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、この3週間はですね、京都大学の経営管理大学に特定准教授でお越しになっておられます浜崎陽介さんにお越しいただいて、はい、表現者クライテリオンの編集もね、一緒にご一緒してますから、この雑誌の話で今回まあ腐敗っていうのを取り上げていますから、この腐敗っていうキーワードを軸にいろんなお話をお聞きしている第3週目ということになりますけれども、うん、今日のお話、この戦後日本の腐敗、うん、バカの壁から考える、これはどういう、お話になりますでしょうか。
これ先週ちょっとね、最後にお話をしたシステム問題なんですよ。で、人はどうやってシステムにとらわれた瞬間に硬直し腐敗していくかっていう話なんですけど、これバカの壁って言葉はね、結構皆さん
耳に使いますよね、
あると思うんですけど、これまあ皆さんご存知の通り、養老孟司先生っていう人が書いた新書の題名で、これ460万部だったかな。
そんなに売れたんですか。
なんかね、異様に売れてるんですよ。
へ
え。で、まあ平成トップで多分売れた本で、ただね、これあれだけ売れてんのに全然分かられてないんじゃないか問題はあるんだけど。
本当ですか。
そこから考えると結構ね、戦後日本がなんでダメなのか問題も結構スラーっとわかるんじゃないかと思って、ちょっとその話を持ってきたんですよ。ちょっとね、養老先生がね、どういう話を例として出したのかが一番わかりやすいから出すんですけどね、これ冒頭で書いてあるんですけど、まず、イギリスの BBC 放送が制作した、ある夫婦の妊娠から出産までの、まあ、ドキュメンタリー番組をですね、ある大学、まあ、言っていいのかな、北里大学の薬学部の学生に見せたんですって。まあ、薬学部だから別にその、なんとか偏差値がちょっと低いとかね、そういう話じゃないと。で、男女比の割合が6割が女性、で、4割が男性ぐらいな感じです。なので、まあ、多分階層も同じぐらいなんでしょうと。で、それを全部前提にした上で、感想を求めたんですって。だから非常に面白い感想が出てきたのは、男子学生と女子学生とで、はっきりと異なる反応が出るんです。で、女子学生はですね、大変勉強になりました。新しい発見がたくさんありました。という感想を持つんです。
まあ普通
ですね。普通ですね。で、それに対して男子学生はですね、みんなですね、こんなことはすでに保健の授業で知っている。というふうに言って結構バカにしたってんですよ。で、同じものを見ていてもほとんど正反対の意見が出る。これは一体何か、つまりこれはまあ IQ っていうか偏差値の問題じゃないはずだっていうところから話が始まるんです。
なるほどなるほど。
それからバカの壁とは一体何かと問うんですよ。
ああ、面白いですね。だってほとんど偏差値一緒だし賢いはずなのに、女の人はよりリアルなものを捉え、男はそれリアルじゃなくてなんかもう、机上の空論的に捉えてるからってあって、でその机上の空論中のがバカの壁、
そういうことです
ってことなんです。いやー、楽しそうですね。面白そうですね。これぜひまたじっくりお聞きしたいと思います。
はい、聞けば今の日本が見えてくる30分、ここ10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
送りしています週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは戦後日本の腐敗、バカの壁から考える、
うん、今日ね浜崎さんが今日のお話しされる前に先週最後でシステムの話が出てきたじゃないですか、うん、っていうところがお話しいただいて、このシステムというのは改めてちょっとだけ申し上げておくと、うん、浜崎さんがおっしゃってたシステムっていうのはその魂とか心とかっていうものとの対比であって、僕ら生きてる時になんか楽しいなとかっていう、本当にシステムとは無関係に魂が楽しむことあるじゃないですか、うん、それとは別になんか会社の官僚組織だとか、なんかもう杓子定規にこれ事務作業やらなあかんとか、なんかこれをやったら次出世できるとかっていうこの、その社会の仕組みがあるじゃないですか。
はい。
魂とは別に。まあそれをシステムとこう、まあ呼んでおられて。まあそれがどういう悪さしてるかみたいな話も、まああるんですけれども、うんうん、まあその話と、今の北里大学薬学部のね、男女で全然出産についてのビデオを見て、うんうんうん、全然反応が違うっていうの面白い。うん、面白いね、そっくりですね。
そうなんです。
男はシステム的に捉えてるから出産っていうものを、うん、なあもう新しい発見あらへんわと思ってるけど、うんうんうん、女性は自分の実感で捉えてるから、いろんな発見があったっていうことですよね。もうまさに分かりやすい例ですよね。
そうなんですよ。で、これしかも重要なのは細部への眼差しなんですよ。
ああ。
男どもは、ああすればこうなるって、脳の中だけの知識で考えて、そこに当てはめてるから細部が読み取れないんですよ。だから女性は自分のことだと思ってるから、一体どういう細部がどういうふうに自分を身の回りにあるんだろうって見てるから、いろんな意味をここから読み取って解釈するんですよ。これが生きてることだと。
あ、そうですね。
で、そういう意味で言うと、細部が見えなくなると硬直し、硬直すると腐るんですよ。
うわぁ、ほんとだ。
これがだから戦後日本そのものであり、かつですね、面白いのは、これオルテガが言ってること全く一緒なの。
ああ
オルテガの大衆の反逆って藤井先生も僕もよく読むし、うん、はい、まあ大好きな本なんですけども、はい、この中で大衆人の、定義はこうですよね。専門人。イコール自己満足、
うん、
イコール自己閉塞なんですよ、
うん、
つまりもう専門人とは自分の知識体系だけを合わせればこうなると思い込んでいて、
はい、
その中だけで世界を面してるから、うん、その中で自己満足して合わせればこうなるだろうって言って自己閉塞してるので人の意見は聞けないんですね。で、これコロナ禍でめちゃくちゃ出たでしょ。
はいはいはい。
しかも問題は一点の視点なんですよ。男はその要するに合わせればこうなるの視点だけで全部見ていて、女性はさっき言ったように細部を見るって言ったでしょ。細部っていくらでもあるので、実は出てくれば出てくるほどそれをこう、あれもある、これもある、それもあるって解釈し続けるんですね。このし続けるの運動が生命の運動になるんだけど、男はそれは死んでるって話にもなってるわけですよ。そういう意味では非常に大衆社会論としても正しいというかな。適切な、まあ、比喩になってんじゃないかなと思いますね、うんうん、
この細部っていうところがポイントなんですね。
ポイントですね。
これ細部と専門とがどうつながるかっていうと、専門家っていうのは例えば経済学者を例にとると、うん、全部を経済学的に見るわけですよね。まあ商工位だけじゃなくて家族との関係とか友人関係とか、だから交換で見ると、うん、そしたらね、一応ね、全部ね、説明できた感じになるんですよね。そうそうそう。ところがもちろん交換じゃないことも山ほどやってるし、共感をすることもあるし、共に助け合うことだってあるわけで、純粋に、うん、でもそういうところが全部抜け落ちるんですけど、そういうところは彼らにとっては細部になってしまってる。恐ろしいですね。
そうなんですよ。
で、これさらに言うと経済学者もそうだし、専門人だけじゃなくて政治家も、霞が関の永田町の政治家あるいは官僚たちっていうのは、例えば財務性システムで全部世の中見れるんですよ、うん、お金って動くから、うんうんうんうん、でもそれ以外のなんか文化とか伝統とか、うん、なんか生産力とかそういうのが細部の扱いになって捨てられるんですよね、うんうん、しかも国民が捨てられるんですよ。
そういうことですよね。そうなんです。
だから大企業は見えてるんだけど、うんうん、国民の一人一人は、まあ、それはそいつらが頑張りゃいいだろうぐらいにしといて、細部として見捨てられてるんですよね。
そうなんですよ。
その典型が岸田文雄ですよ、ね。
そうですよ。
国民なんて全く眼中にないですよ、あの人。
いやー、そうなんですよね。多分あの人の人生自体がああなればこうなるのシステムやレールの上だけで来たからですよね。
そうですね。
いや、そう思うと、だからこれ、いつね、じゃあその細部が見えなくなった問題があって、これ結構この国が繰り返していることで、例えばその明治維新の時ってドラスティックに何かが変わるんですけど、変わるがゆえに慎重に制度設計するんですよ。 で、慎重に制度設計をしたやつらっていうのは何を切り落としているかについて見えてるんですよ。
そうだ
なので、そこでのバランスが取れるんですけど、
そうだ、
これが固まってきてこのシステムの中で生き始めるときに、うんうん、実は何が切り落とされるか見えないわけ。
あ、そうだ、うん、中で生きてるから、
そういうこと、
最低やな。
そう思うとこの戦後も同じことが起こっていて、あの平和憲法とかね、なんとかってあるけど、まあ別に問題はあるんだけども、とはいえあそこでどういう譲歩をしたのか、どういう抵抗があったのか、今はしょうがないからやったのかみたいなのがいっぱいあるわけじゃないですか。それが全部今切り落とされて対米従属ありきになってるわけですよ。
その中だけで来てる
んですね。そういうことです、そういうことです。
監獄の中、あるいは捕虜収容所の中だけで、岸田文雄さんの上下院合同議会演説で、うんうんうん、戦前戦争が全く乗ってないってい
うのは、そういうことなんですよ。
まさにそうじゃないですか。戦後の箱の中だけで来てるんですよ、ね。
そういうことです、そういうことです。
切り落とされたものを全く見てないんですよ、ね。
そう
総理大臣やめろ。
そう、本当。
資格はない、そんなやつに、日本の総理大臣の。うんうん、ってなりますよね、これね。
なりますよ。そうなんです。で、すごいのは、だからこれ、オルテガに戻っちゃうんですけど、オルテガはどこに見てるかというと、やっぱり近代社会が、教育と経済と、あと技術ね、うん。これが完全に揃った時から、これが始まるって言うんですよ。だから19世紀ってのはまだ良かったってわけ。自由主義の、まあ、動機づけみたいなのがまだ見えてたから。でもそれが全面化した時に、それが前提になった時に崩れたと。で、あの第二次世界大戦までの全体主義が出てくると。と思った時に、この国がシステムが多分ね、あの、全面化したのいつかっていうと、うん、おそらく1970年代の半ばあたりなんです。つまり高度経済成長が終わるあたりなんですよ。で、そのあたりで岸田文雄が確か大学生ですよ。
なるほど。
なので、その世代。で、そこからずっと来て80年代、90年代も多分まだバブルの残りががあり、システムの中だけでやってると思い込んでいるやつもいるだろうし、ああすればこうなると思い込んでるやつもいるだろうと。これがですね、多分今のガンなんですね。なので、これを取り除くには時間もかかるだろうけども、まあ一回だから揺さぶる必要があるのかもしれないけど、というような、まあ、思考になりますよね。
そうですね、うん、だからバカの壁という言葉を使うと、うん、バカの強固なバカの壁の中だけで生きてる人が歴史的に生成されてしまって、そのバカの壁っていうのは憲法であり、うん、技術主義であり、あるいは高度成長で豊かな社会っていうこともあったんだろうし、そういったものでバカの壁が築き上げられて、もう人間じゃなくなってしまったんですよね、
う
ん、
そういうことですよね。
だからあのバーチャルリアリティ、VR か、うん、バーチャルリアリティの中だけで、はい、あのブラックミラーとかっていう映画で、うん、ドラマで描かれてるようなネット界だけで生きてるような人間とも変わらないっていうことですよね。
そ
したらちょっとシステムに不具合があったらすぐ死んでしまう、
う
ん、
そう。
で、本当に魂幸せなのかっていうと、いや、そうですね、幸せであるはずがない。
そうなんですよ、
わけですよね。
そうです。でこれね、例えばですよ、はい、あの、うん、今回の松本人志問題とか、うん、あるいはその宝塚問題とか、うん、これも多分結構似たことが起こってると思っていて、さっき言ったように、ああすればこうなるって視点を一箇所に集めて、そこにだけこだわるってことですよ。
うん、
多分こうなんですよ。例えば、まあ、女遊びって言うとあれかもしれないけど、うん、まあ、芸人はやるんだというような話があったかもしれないけど、うん、それって、志村けんの話が分かりやすいけど、やるときには1000万円出すんだとかね。
うん、一応ね。
一応、だから、つまり細部があって、その細部が伝わっていてっていうのは、一緒に飲んだり飲んだりして、指定関係の中で、その細部まで含めて伝わるじゃないですか。でもこれが切れると、うん、いやそう、女遊びをするもんだ、が一人歩きするんですよ。
そうだ。
そうすると、バランスを欠いたその遊びになるから、結局のところ、それがスキャンダルのことになると。宝塚も厳しくスパルタやってきたわけでしょ。それはそれで伝統だって言い方もあるんだけども、コロナ禍でかいわけですよ。そこで公演が全部飛んで、で内部に内閉してって、でおそらくだけど会うこともなくなると。そうした時に何かが伝わらなくなってくるわけ。とスパルタ教育的なものだけが残っちゃって、本当はこっちでケアしなきゃいけなかったものが全部切れると。そうすると腐敗するっていう。
政治家の裏金とかもそうですよね。
いや、そうでしょ。
だからあのある意味ちゃんとやってたら、そういうものも、例えば亀井静香さんとか、金はいるもんなんだよとかって言って雑誌載せますからね。
そうそうそうそう。
それをちゃんとやることやって、ちゃんと全体を回してたらいいんだけど、細部が伝わらないで、ただ単に、もう私利私欲のお金のとこだけ残った、うん、それはみんな切れますよね。
そういうことですよね。
大事な部分が抜き落ちてしまうんですね。
そうそうそう。
じゃあ、ぜひ今日は、どういう曲をこのお話の流れで紹介いただけるのかなというのを楽しみにしてたんですけど。
そうですね。これはね、後で問題になるかもしれませんけど、 安倍晋三第二政権の時に、
うん、
森友家計問題とあと桜を見る会の問題がバーッとやられてて、いろいろこう、あ、腐敗してるなと思ってたんですよ、うん、その時に流れてきて、あ、ぴったりと思ったやつがあって、オフィシャルヒゲダンディズム、あ、
これオフィシャルヒゲダンディズムってやつだったんですか、これ。
そうです。
あ、知らんかった。ヒゲ男爵って思ってたから、ヒゲダンディズムっていうやつらかと思ったら、オフィシャルってついてるんですね。
一応そうですね。そうそう。で、オフィシャルヒゲダンディズム、ノーダウト、
はい、
これをちょっと聞こうかなと思ってきました。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じて、ビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて、今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であっても、お客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に、今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
オフィシャルヒゲダンディズムでノーダウトお届けしました。
はい、僕はこの曲初めてお聞きしました。
あ、そうですか。あ、
いい曲ですね。感じのいい曲、
うんうんうん。は
い、これはどういう内容の曲になるんですか。
これなんかドラマのね、
はい、
主題歌なんですよね。
そうです、コンフィデンスマン JP っていう、うん、あの長澤まさみさんが主演でされたドラマで、うんうんうん、詐欺師の話でしたね、うんう
んうん。で、僕ね、ドラマ見てないんですよ。
あ、そうなんですね。
見てないんですけど、まあ、流れてきたじゃないですか、結構売れたから。
はいはい。
それでうちの嫁さんが聞いてて、これ安倍晋三政権じゃないかと言って、で、これ安倍晋三政権っていうのは、つまり安倍さん自身というよりは、安倍さんをめぐる忖度問題なんですよ。
ああ、まあそうですね、うんうん。
で、安倍晋三がそれをやったかどうかちょっと別、うんうん、別なんだけども、例えばその森友家計問題もそうだけど、これ、要するに森友問題分かりやすいかな。その、2回忖度してるでしょ。一つがその近畿財務局が9億円ぐらいのものを1億円ぐらいにこう
安くすると
、うん、でこれ別に安倍がその指示したっていう証拠はないし、実際そうなってないから、うん、まあいいんですよ。だけど、まあ勝手に忖度してるわけですよ、
うん。
で、次に安倍さんが国会答弁で、まあ絶対やってないと、でやったら国会議員を辞職すると言っちゃったもんだから、うん、今度は財務官僚がまたそこに忖度をして、
うん、
これに整合するために文書を改ざんするわけでしょ、
うん。
だからもうちょっと異常なことが起こったわけですよ。
そうですね。
で、あの時は腐敗してるわ、
うん、でもそうですね。
つまり安倍晋三という人間を前提にして、
うん、
そこで回り始めるシステムに乗り始めたんですよ、
うん。
で、それが、ああ、安倍晋三政権が長期政権になったがゆえに出てくる、まあ、腐敗だと。家計問題もある程度そうあったかもしれないし、一番僕が思ったのは、これ、回顧録の中でも書いてましたけど、これちょっと結構神妙に誤ってるんですけどね、安倍さんが。何かというと、やっぱり桜を見る会なんですよ。これ何を言ってたかというと、つまり、会の私物化を指摘されて、招待者名簿の提出を迫られたんですね、政府が。で、招待者名簿出せって言った時に、でこう言ったんですよ。すでにその名簿は処理したって言うんですよ。
あ、
そうすると処理した、まあ分かりました。じゃあ処理した費用、じゃあいつですかって野党が問うたと、うん。そしたら、その名簿提出を要求したその日に処理してるわけ。もうっていう、なんかバカみたいな話になってるわけですよ。
うんうんうんうん、
で、なぜその日なのかって問われたら、うんうん、こう言ったんですよ。シュレッダーが混んでいたからだと。なので、その日まで遅れてしまったっていう言い訳をするわけですよ。
子供そのもの
です、ね。そう、子供そのもの。嘘そのもの。誰でも分かる嘘。
分かりますね。
これを言い訳にしちゃってる時点で、じゃあ何を守りたいのって話だから、
うん、
まあ実際だからあれはやっちゃったってことで秘書が逮捕かななんかされましたよね、
うん。
なので安倍さんもちょっと謝ってましたけど、
うん、
つまりこれが安倍晋三の問題というよりは安倍晋三めぐって回り出すシステムの腐敗の仕方なんだという感じがあってね。それでこの、うん、なんだかな、曲がね、
はい、
ちょうど合うわけですよ。
はあ、
だってまるで魔法のように簡単に広まっていく、まあ噂話、
ああ、
もうちょっと嘘話みたいなもんですよね、
うんうんうん。
で、偏見を前にピュアも正義もあったもんじゃない、
うん、
仕方がない、どうしようもない、そう言ってわがまま放題大人たち、
う
って言うでしょ。で、どうぞご自由に嫌ってくれて別に構わないって言って、で、だから、見せてくれと。神様もハマるほどの大嘘。誰もハリボテと知るもよしもない完璧な嘘をと。そして少しの愛で、そのハリボテの欲望の向こう側を見せてくれみたいな話になってくるわけですよ。だからこの、なんつうかな、大嘘っていうものが、こう、なんかな、ずっとうごめいていて、その中で私たちは、そのシャワーを浴びてるっていうようなニュアンスの歌になってるんですよね。これはまあ今の時代にぴったりだなと。
ああ、そうですね。だからシステムって言ったらなんか法的な制度みたいに聞こえますけども、そうじゃなくて、その魂以外のもので動いている魂とは半ば独立の動体ですからね。そのダイナミズムをシステムと呼んでるわけですから、その噂話が広がって、もうなんかどうしようもなくなるっていうのは、これシステムの問題なんですね。で、忖度するっていうのも、これ善とか正義とかそういうものとは無関係に、なんかある種の力学で動いてしまってる問題だから、これもシステム
なんですよ。
なんですよね。
だから本当はいい大人たちが、その魂を持ってる大人たちが、それはあかんやろと、それはやりすぎだっていう形で、普通はストッパーがあったわけですよね。それが全部取れたと。
だから、まあ、そうしないとしてもね、そんな完全に魂を失った人間なんて僕は誰もいないとすればですよ、皆さんちゃんと頑張って生きて魂を大事にしてもらいたいということではありますが、ちっちゃいやつはちょっと放置したらダメですよ。やっぱみんなで批判しないと ね、 ね、少なくとも。
そこですね。そこですね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、もう浜瀬さんに来ていただくと、この腐敗の話がもうよりリッチに伝わりますよね。
で、3週にわたって
3週にわたっていただきました。腐敗トーク、いかがですか、全体振り返って。でも
そうですね、だから腐敗ってなんだろうな、やっぱり固まっていき、だから腐っていく。例えばリンゴなんかもそうですけど、木から切ってるわけでしょ。切っちゃって物にちょっとなりかけてるわけですよね、あれは。
そうですね、
エネルギーがいってないから。
そうですね、
だから腐るんですよね。だからエネルギーのこう根源みたいなものと常につながっていくっていうことがどれだけ大事なのか。でそれは我々にとって伝統だったり日本文化だったり、まあ、土地だったりなんだりすると、それを忘れた瞬間にこのざまになるというのはちょっと改めて思いましたね。
そうですね、多分それは魂も生物も全部一緒ですよね。
そうですね、
だから生物、植物、リンゴとかそういうものもそうなんだから、魂にも、まあ、魂の大地のようなものが、まあ、あって。
そうですね、
でそれは他人の心にも保存されてるし、というかあるだろうし、で自然の中にもあるだろうし、文学芸術そういうものにあるだろうし、そういうものに対する、まあ、ぬるく言うとアンテナを持っておけば、でバカの壁はそれを閉ざすから怖いっていうことですよね。
で真のレジリエンスって多分これでね、
そういうことですね、
これがあったら、まあ、立ち直るんですよね。レジリエンスってやっぱりこうダメになっても立ち直る力っていう、まあ、定義もあると思うんですけど、まあ、そういう意味で言うと、なんかこれを残すためにいろんな政治やったり施策やったりしてるってことの意識がなくなると一気にダメになるっていうのは本当にそうだなと。
でもまあこの話をレジリエンス業界で言って何パーに通じるかって。
あ、そうですか。
なかなかしんどいですね。
あ、
でもまあ、だから言論誌やったり、ラジオやったり ね、
まあ、そうですね、
ゲスト来ていただいたり、こうやって二人喋ったりとかね、してるわけで。 まあなんとかのらりくらりやっていきましょう。
やって
みましょう。はい、めていかないといけませんね。
はい、
はい、表現者クライテリアの最新号は不信の構造、腐敗の正体、政治、エンタメ、財務省をテーマにお届けしています。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。オフィシャルホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして浜崎さん、はい、ありがとうございました。
いや浜崎さん来ていただいて本当に楽しかったですね。
はい、
もうまたぜひ、
あ、ぜひぜひ
京都に、ね、ずっとおられるということですから、うんうん、もうちょくちょく出ていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。